ほな。
向こうが、矢塚秀一の麦わら帽子。
はい、皆さん、こんばんは。矢塚秀一の麦わら帽子の時間になりました。昔からですね、花はくれない、柳は緑という言葉がございます。まあこれはですね、時代がどう変わっていこうとも、自然はいつも通りにめくってくるよということでございます。自然の中にいるとですね、私たちはいつも楽しいことがたくさん。些細なことに翻弄されることなく自然を見れば、私たちはとても幸せやなということでございます。今日もですね、帯広市は東二条南十一丁目一番地にございます。FM ウィング本スタジオより生放送でお送りをさせていただいております。今日もミスターはかなえさんにやっていただいております。
はい、おはようございます。
ありがとうございます。
かなえでございます。
今日はなんかいつになくテキパキとスタジオ入りをして、セッティングをして。
いい感じで。はい。
何なんでしょう。
マイクも新しくなりましたので、いやちょっと張り切ってみます。
あ、いいですね。フレッシュな感じで
ね。ねえ、フレッシュでございますね。
はい。いつもありがとうございます。
いつもありがとうございます。はい。今日もよろしくお願いします。
はい。この番組にあててですね、お便りメッセージなどいただければありがたいなというふうに思います。メッセージ、宛先はこちらになっております。メールアドレス。fm761@fmwing.com ファックスの方が 0155-24-6699 こちらまでお寄せいただきたいと思います。早速ですね、メッセージをいただいております。いつもありがとうございます。栗金次さんですね、読ませていただきます。ゴールデンウィーク気温が上がりましたね。今年は野菜の生育も早いのでは。今、一番元気な作物は何ですか？そういえば、リンゴ、どうなりました？クエスト、いただきました。まあ、ゴールデンウィークですね。6日がちょっと雨だったんですけど、3、4、5、まあ、非常にね、こう、いい天気で、まあ、最高の連休だな、畑日和だな、という感じでございました。まあ今ですね、一番元気な野菜はですね、越冬してくれたほうれん草、それから、無事越冬してくれたニンニク、この二つが超元気ですね。あとはまあ例年通り、ネギはですね、長ネギは越冬するんですが、もうすでにネギ坊主がついております。まあこれはハウスの中なんですけどね。なぜかまあネギ坊主がつくとですね、まあ生殖成長期ということで、まあ、体が硬くなっているということなんですが、まあ、普通のネギに比べてもまだまだ美味しく食べれるということで、まあ、大丈夫ですね。で、まあ、先ほどのほうれん草、まあ、これが絶品ですね。まあ、引っこ抜くとですね、すっごいぶっとい根っこで、この根っこもですね、ちょっとこう、繊維が多いんですけど、食べるとまあ、美味しいと。葉っぱの方はもう間違いなく美味しいですね。こんな分厚い葉っぱのほうれん草あるのというぐらいの感じの仕上がりでございます。ニンニクもですね、無事越冬しておりまして、どんどん今、葉っぱが大きくなりつつ、茎を太らせながら、これ茎が太いと下の葉がでかくなるんですね。まあこれから6月の末に向けて、どんどん行くんじゃないかなという感じでございます。あと、リンゴの方はですね、ほとんど、若葉が出てきております。昨日高さはですね、まだちょっと低い感じなんですが、その中で一本だけですね、ちょっと若葉の出てない木があって、去年随分こう、毛虫に、寄ってたかって食い散らかされてなんですけど、まぁ、ちょっと見るとですね、まだこう、まぁ、死んではない、なくって、ちょっと力溜めてんのかなという感じでございますね。今年、まあ、花でも咲いてくれればですね、リンゴ、実がつくんですけど、まあ、どんな感じかなと。まあ、植えてから7年ということで、今年あたりぼちぼち花咲きそうかなというところで ございます。まあ、ここ最近ですが、まあ、あの、連休明けて、ホコ天の会議もまた再開しておりまして、まあ、いよいよですね、オープニング、来週はオープニングの1ヶ月前ということで、オープニングのですね、こう、特にこう、来賓の方に来ていただいて挨拶とかいうことはないんですが、今年もホコ天やるぜってみたいな感じで、ちょっとこう、企画をですね、企画構成演出をちょっと、音響チームさんにお願いをしておりまして、いろいろ盛りだくさんでこういけるかなという感じでございますね。まあ、あとはですね、去年のジャガイモが少しこう残っておりまして、これ5月の連休は経済不安なんですね。特にメイクイーン、5月の女王という意味でございますが、5月の連休を明けてですね、越冬した芋が一番甘くて美味しいということで、今残った、芋をですね、マッシュポテトにして、瓶詰めにして製造をやっております。まあ、これはですね、この時期でないと作れないというね、季節ものなんですが、まあ、数百本はできるかなという感じでございますね。まあ、これから、畑の方は、整地を、最終整地3回目、やってですね、精度を上げて、で、種をまこうかということで、着々と準備をしております。まあ、基本的にはですね、もう巻いてもいいんですが、ここはちょっと待とうということで、じっくり様子を見ながら、やろうということでやっております。まあ、そんな今日この頃でございます。それでは今日の一曲目いきたいと思います。こちら。はい、ローリングストーンズで悪魔をあら、憐れむ歌聞いていただきました。まあ、農業の話なんですが、まあ、農業というのはですね、肥料を振って起こして埋め切って種をまくということで、この4つがまあ基本になるんですが、まあ、新たにですね、畑 畑をやりたいという方がおられまして、まあ、三浦さんっていうんですが、まあ、以前からよく、存じ上げてた方なんですが、ご夫婦でやりたいということで、お母さんが持っておられたですね、一丁半の畑が、貸してあったんですが、それがですね、使えるようになったということで、そこを使って何かを作りたいということで、話をいただきました。まあ何かって言えばですね、ここはまあ、穀物ということで、豆ですね、ということで、ほとんど豆を作るということで計画をしてみました。まあ畑も見せていただいたり、まあいろいろね、お手伝いにまあ行ったんですけども、かなり使い込まれた畑で、土はもうガチガチの、いや、これはすごいね、という感じでございました。で、当然水はけも悪くですね、まあこれをちょっと処理しようかということで、まあ全部、一丁半ありますんで、機械でやるという基本でまあ行ったわけでございます。で、まあご本人たちに、機械を使ってやっていただくということで、幸いですね、うちの、借りている千住の畑、すごい近いですね、トラクターで走っても5分ぐらいで行けるかな。で、まあ、この先住に、機械は全部揃っているので、それを使ってやってみましょうということで、5月の3日、連休の初日からですね、スタートをして、3日、4日、5日、3日間で畑が仕上がりました。まあ、どんな工程かと言いますと、まあ、畑への水はけが悪いというのは、耕した土の下に高板層というね、硬い、水も空気も根っこも微生物も通さない層ががっちりできてるんですね。で、まずこれを破壊しましょうということで、サブセイラーという機械をですね、トラクターで引っ張ってこう走ります。まあトラクターもですね、それほど大型ではないので、低速でこう引っ張るのはかなり苦しいんで、本来、刃を3枚つけるんですが、それを1枚にして、かろうじてこう引っ張れてということで。まあ、時間は3倍かかるということなんですが、1日がかりで、これを終えることができました。で、まあ、去年作られていたのがですね、小麦ということで、随分小麦が残っていてですね、この越冬して、何も手をかけてない小麦っていうのは非常に強いんですね。栽培しようと思って作っている小麦よりもかなり大きくてがっちりして強いと。いうことで、これは普通に耕してもですね、出てくる可能性があるということで、この畑を天地返ししましょうということで、自然栽培ではほとんど使わないんですが、プラウトですね、天地返しする道具があるんですが、これを、また小さなトラクターにつけてですね、こうやるわけですよ。普通だったら、2連とか3連とか4連とか、そういうプラウを使うんですが、1連、あと3倍かかるわけですね。で、これでまた1日ということで、で、3日目に、成長しましょうということで、ロータリーというね、成長する道具をつけて、まあ、1日がかりで、まあ、終えれたということでございます。で、まあ、これに使ったトラクターがですね、まあ、皆さん、フォードって聞いたことあると思うんですけど、実はフォードは、トラクターを作っていた会社なんですね。今でも作ってるんですが、これの最初、初期の頃ですから、もうかれこれ60年ぐらい経ってる車なんですけど、フォードソンというね、フォードの息子という意味ですけど、このトラクターを使おうということで、これをですね、動かしましたね。で、たまたま隣の、その畑の隣の方がですね、サツナイ農協の元組合長さんで、酪農されてる方なんですが、もう、かなりご高齢の方なんですけど、そのトラクター見たことある懐かしいなということで、写真撮らせてくれということでね、まあ来られたりとか、まあちょっとそういう場面もございました。で、問題はですね、全くそのトラクターは触ったことがない、乗ったことない、どう扱えばいいか。まあそれが全くわからないこのご夫婦にそれを教えて、3日かけてですね、この1丁半の畑を、まあ、プロの農家の方が見られてもですね、うん、まあ、これいいんじゃないというところまで仕上げたというところが、ちょっとこう、 良かったかなという感じでございます。まあ途中ですね、エンジンが止まってかからなくなったとか、作業機械の取り付けがうまくいかないとか、そういうことでこう電話いただいてその度にこう行ったりとかですね、まあ初歩的な燃料切れというのがね、一回ありましたね。まあこれはさすがにボンミスだろうという感じでね、ちょっとこう、要注意という感じでございました。で、まあ今回ですね、この、全く経験のないご夫婦が一丁半の畑を仕上げて豆をまくというこのプロジェクト。まあ実は、マクベットの町議会議員さんで、このことに興味を持っておられる方がいてですね、見に来られて、参考にしたいということで、いろいろこうね、情報を集めて変えられましたね。まあ今週末、多分土曜日ですね、予定では、ここに大豆を、2種類巻こうかということで、予定をしております。まあこの後の管理作業によってですね、この収穫がもういかほどになるかというところがまあ大きな楽しみですが、これはですね、これからこう農業にこう関心のある方とかやってみたいとかいう方にとってはですね、非常にこう重要なサンプルになるかなということで、まあちょっとこう期待をしておりますね。また進捗とかですね、まあ番組でもご案内できればなというふうに思います。それでは曲いきたいと思います。こちら、ネッドとヒーニーで歌っておくれ、聞いていただきました。まあ、農業の話が続くんですが、まあ、普段ですね、こう、作業に使う道具、ちょっとした小物とかですね、よく作ることがあるんですよね。で、まあ、これが小物と言えるかどうかなんですが、乗用車で引っ張るトレーラーとかですね、まあ、農作業機械を乗せてこう移動するんですけど、あと台車とかですね、トラクターの後ろにつける、こう、荷物を背負う、アタッチメントだとかですね。そういうものをよく、こう、作ったりするんですよね。 で、まあ、基本的には鉄材を切って、溶接でこう組み上げるという感じが多いんですが、昨日ですね、まあ、光合成細菌を広い畑で撒くためにですね、トラクターでこう使えるようにということで、まあ、簡単な道具を作りましょうということで、3原分を作りました。で、これですね、畑に菌液を撒くだけのことなんですが、道路で例えば撒いたとしてですよ、10リッターの道路を持って100メーター移動するんですね。で、また100メーター巻きながら帰ってくるということで、20リッターをですね、両手に下げて、100メーターを行って帰ってと。これをですね、例えば、50回繰り返すと、もう、傾けそうみたいな感じで、足はガクガク、膝はもうブルブルみたいな感じになるんですよね。で、結局、この、作業がしんどいと、億劫になる。この億劫っていうのは、その気にならないということなんですね。で、結局、タイミングを逃して、結果がよろしくないということにつながるんですね。だから、いかにこれをですね、気軽に簡単に、ほいほいと、できるようにするか、というところがポイントなんですけども、まあ、これ、トラクターの後ろにですね、バックレーキというね、いろんな荷物をこう背負う道具、アタッチメントをつけてですね、そこに、300リッターとか500リッターのタンクを背負うわけですね。で、それを、まあ、ジャブジャブ巻いちゃ意味がないんで、作物の上に的確にこう落ちるように、ということで、この畑のですね、畝の間隔っていうのは660ミリなんですね。2尺2寸という間隔なんですが、まあ、これに合わせて散布のノズルを作ればいいということになるわけですね。で、今回は塩ビのパイプ、これ、商品名だと思うんですけど、エスロンパイプというのがございまして、直径が20ミリ、それから13ミリと、これの組み合わせでですね、曲がりとか、T 字路のやつだとか、ボールバルブとかですね。まあそういうものを組み合わせてこう作るんですね。で、これは市販されていないので、この20ミリあるいは13ミリの塩ビ管をですね、切らないとダメなんですね。で、これ切るとなると、手の子で切るか、それか、グラインダー、ディスクグラインダーで切るか。っていうところなんですが、このパーツをですね、稲田町にあります、コメリさんに買いに行ったわけですね。で、そこには都合のいいことに高速カッターという鉄材を切る、簡単な道具、割と正確に切れるんですね。直角な面がこう出たりとかですね、こう非常にいい道具なんですけども、それが置いてあって、まあ使ってくださいみたいな感じなんですね。で、まあ購入が終わった後ですね、これ借りていいですかって担当の女性に聞くと、あ、どうぞどうぞみたいな話になって、で、まあ地べたにですね、この部品を広げて寸法を取って、印を入れてと。で、まあどんどんどんどん切っていくわけですね。で、さすが道具。やればめちゃくちゃ早いですね。あっという間に、3台分の、パーツが全部で60個ぐらいなのかな、仕上がりまして、あとはそれを組み上げるだけと、いうことでございます。で、まあ、ほんの小1時間で、その3台分の、散布用のノズルができてしまったということで、よかったね、ということで、無事終了しております。まあ、これですね、工程をもし知らなければ、手の子でこう、寸法を考えながらですね、長さ同士を組み付けて、この入る部分が何ミリなので、この部分を入れて、じゃあパイプは何ミリにしようとか、いうことになるんですが、ちゃんとこう、サンプルのですね、仕上がった道具があるんで、それを分解して測って、同じものを作ればいいと。非常にこう、簡単なんですよね。これ知ってると知らないのと、もう、運命の差があるということで、まあ、昨日はですね、もう本当にこう簡単にできて、まあ、よかったね、よかったね、ということで終了をしております。まあ、いろんな道具をですね、作ることっていうのはよくあることなんですけども、いかに簡単に、お手軽に、正確に、いいものを仕上げるかというのも、ちょっとこうね、頭のこう、使いどころかなと。 いうことです。まあ皆さん家庭菜園でもですね、こういろんな道具こう欲しいなとか思うことがあると思うんですよね。で、ちょっとこう、工夫すればですね、いかようにでもこう作れるということは結構あるので、まあ、この話を参考にですね、いろいろこうやってみられたらどうかなというふうに思います。メッセージをいただきました。ありがとうございます。読ませていただきます。こんちゃお。クリスタルさんですね。いつもありがとうございます。かなり喜んで
ます。ありがとうございます。
はい。畑作業も本格的に始まったのですね。ハミングバードでもかなりさんも種まきされたとお話しされていました。ひでくんも頑張っていらっしゃることでしょうね。さて、今夜はニラとベーコンのペペロンチーノですか。ニラとベーコンですか。なんか、うまそうですね。
うん、ニラが。
実は、
なんとも
私と、うん、ニラ持ってみたんですよ。
あ、そうですか。私のために。
はい、そうです。はい。非常にいいニラです。
ありがとうございます。
はい。うちの最高のニラです。
うん、
写真も添付します。ありがとうございます。ニラが美味しいですよね。そうなんですよ。
う
ん、これニラね、もう本当に今の。
一番ニラなんてもう最高ですよね。
そうそうそう。一番、うん、もちろん一番ニラですよ。
もう。
まあ、はい。
それぐらいって。
はい。うん、画像が合うということですが、さらに表示でいいのかな。ちょっと私には苦手でわかりません。すいません。あ、出ました。画像ですね。はい。これです。
あ、美味しそうにラが
食べてますね。ラジオで残念ですけど、これ、ちょっといけてますね。
パッと見た限り、はい、こう、ニラの量が非常に多く見えて、
ね、この色合いといいね。
ね、美味しそう、ね。スタミナたっぷり、美味しそうです。
はい。で、まあ、ひでくん情報ですが、近いうちに、なんか、ハミングバードに、私と、ひでくんとゲストしてなんか、呼ぼうか、いうみたいな話が、さっき曲間に、されてたので、オファーいただければ。
まあ、畑の話とか、はい、まあ、自然により近い、ね、
ダメな、
どういうふうにしたらいいかというのを、
はい、
まあ、ハミングバードでも、今日もね、ちょっとお話ししたんですけれども、
はい、
まあ、そういうことを実践されている、ね、はい、方を呼んで、ちょっと。
え、私実践されてる方
そうですね。
それで、まあ、自分の息子と
まあ、いろいろ詳しくね、ちょっとお話をいただいてみたいなと。
ちょっとなんか、
まあ、違う時間帯ですから、夜の時間じゃないね、私の時間だとまあ4時ですけども、はい、そういう時間帯の方にもね、より、そういった
感じで。それで、ハミングバーグの番組に引っかかめたら来ていいの
まあ、いろいろね、そういう話もしていただきたいなと考えておりますので。
ぜひ読んでいただきたいと思います。
ご検討ください。はい、
自分の番組ではちょっとやりにくいので。
はい、
そうです。すごいやりにくい。
はい、楽しみにしております。
石川さん、いつもありがとうございます。それでは曲いきたいと思います。こちら。 はい、チャーリーブースでハードオン、あ、ハードオンユアセルフ聞いていただきました。まあ、話が続きますが、マクベット千住というところに、まあ、一流が、運営している農場がございます。全部で7ヘクタールあるんですが、まあ、そちらにですね、先住者が2人おります。農場長の小畑拓さん。まあ、彼はですね、このウィングにも、以前登場していて、トカチッタ・アーダ・コーダーの第1期生ですね。それからもう1名は先ほど話に出ました、金谷さんの息子さんの秀君でございます。まあ、2人でですね、農場長と従業員と、いうことで、あとは私が、まあ、ちょいちょい行ってるということで、一応常駐している顧問の方がおられるんですね。まあ、この方は、まあ、この道、どれぐらい、50年ぐらいやられてるのかな。まあ、有機栽培の、自然栽培のエキスパートということで、指南役で、いつもこう、見ていただいております。まあ、基本的にはですね、農場長と従業員ということで、まあ、二人だけなんですが、まあ、朝はですね、朝礼、それからブリーフィング、まあ、今週の予定、あるいは今日の予定、それから農場の状態、まあ、天気のことだとかですね、どういう判断をしていくかというような、ことを、まあ、連絡伝え合うということを基本にしております。で、まあ、6日の日にですね、種に使う大豆、これがですね、アグリシステムさん、根室にある、まあ、物流屋さんなんですが、そちらから、入庫しております。で、この千住の7ヘクタール分とですね、あと、根室町は渋さんというところにも 6ヘクタールの畑があるんですが、そこの分も、一緒に、入荷しております。で、まあ、それをですね、渋さんは渋さんでオペレーターがいるので、これ取りに来てね、ということで連絡をしておりました。で、まあ、入荷して6日の日、取りに来るという連絡をいただいていたので、朝のブリーフィングでですね、取りに来るからと。ということで、何キロ入りを、いくつ、車両に積んで持って帰ってもらえということで指示をしておりました。で、ちゃんとこうブリーフィングで連絡が行ってたんですね。で、朝9時半ぐらいだったかな。私はたまたまね、ちょっとこう、時間が延びてしまって、現場にいたんですけど、引き取りの車両が見えた途端ですね。まあ、フォークリフトに乗ってすぐ倉庫に入って山積みになっている豆のパレットを出してですね、すぐ積み込みが始まりました。で、まあ誰も指示をしてないんですが、まあごく当たり前のようにですね、この一連の動作が行われて、あっという間にこう終わったというところを見ておりました。で、私は一切管理してなかったんですけども、これはですね、こう、組織としては非常にこう、指示が高い、命令系統がはっきりしていて、非常にこう、スムーズな動きをしているという組織体を表しているというところが見て取れました。で、まあ、普段はですね、そんな、常にこう、ピチッとしてるわけじゃなくて、まあ、普通の人が見たらですね、まあ、いいのこんなんでっていうぐらいこうゆったりのんびりという感じですが、まあやるときにはちゃんとこうビシッとやるというところがですね、見れて、まあ本当に良かったなと。で、まあこれぐらいのこう実力がですね、こう上がってきていればですよ。まあ畑に対する作業ももちろんそうですし、まあ今日も見ていたんですが、まあかなりいい仕上がり、それから、仕事終わるときにはですね、ちゃんとこう、機械を点検して、すぐに備えて、セッティングを終わらせて、格納してと。それで、終業ということで、まあ、なかなかいい動きをしてるな、ということで。まあ、ちょっとこう、嬉しい感じでございました。まあ、多分ですね、豆引き取りに来られた方も、その一連のこう、動きを見てですね、こう、テキパキ、卒のない動きと いうことは多分感じられたかなというふうに思いますね。まあ、この調子でいけばですね、かなりこう実力はアップしてるかなというふうに、まあ、見ております。先が楽しみやなという感じで。まあ、ゲストで2人呼んでもらったときに、そんな話も出て、随分現実とギャップあるかもしれないですけどね。ちょっとこう楽しみですね。というところでございます。それでは曲いきたいと思います。こちら。はい、マーヴィン・ゲイで、メルシー・メルシーに聞いていただきました。まあ、同じですね、幕別の戦時というところの畑なんですが、まあ、この7勝負のうちのですね、5単語ほどが、まあ、非常にこう水はけが悪いということで、大きな機械が入らないという場所がございます。まあ、そこをですね、家庭菜園向けにシェア畑にしようかということで計画をしておりました。ただですね、5月の連休終わってようやく水引いてきたかなぐらいなので、ちょっとこう、ここ使ってもらうのはいいんですが、使いにくいなということで、屋敷周りにちょうど五反部ですね、まあ非常にいい場所があったので、まあそこを開放するようにいたしました。で、今現在ですね、10名ぐらいがそのシェア畑に参加をしておりますが、ここはですね、もう整地が終わっておりまして、畝も切ってあるということなので、その畝に合わせて作物を植えたり撒いたりすればそれでいいという非常にこう簡単な、やり方になっております。で、まあ10人が10人それぞれ、まあいろんなやり方ということなので、まあ、種の巻き方、一応、まあ、指導はするんですけど、まあ、種をこぼしたりとかですね、結構、こう、いろんなことがあって、今日見たら、何かこぼしたところが一斉に芽出してですね、すごい状態になってたりとか、まあ、そんなことがございました。まあ、じゃがいもを植えてですね、その上に、スリーシスターズ、豆、トウモロコシ、かぼちゃ、これを、合わせてこう巻いたりとか、いろんなパターンを組み合わせてやっております。お米も巻いてますね。おかぼにしようということでね。で、まあ、これをやってますと、常に誰かがですね、まあ、出入りしてるというような状況でございます。 で、まあ、昼をまたげばですね、常に玄米、炊いたものと、味噌汁、それから、まあ、冷凍ですけども、おかずがセットになったものがですね、ストックしてあるので、いつでもこう食べれる状態になっております。で、まあ、ご飯食べて、まあ、お茶飲んだりとかね、まあ、非常にいい、こう、コミュニティが形成されてるかな、というふうに見ております。まあ、これがですね、いろんなこう、レギュレーションがあって、こう、いいとか悪いとかいう話になるとですね、またもうめんどくさい話で、まあ、人はなかなかこう、生きづらいなということなので、ほとんどレギュレーションはございません。どなたでもウェルカムということで、まあ、常識的なマナーさえね、あれば、まあ、いいかなという感じでございます。まあ、小さなこう農村みたいなね、コミュニティが形成されつつあって、まあいい感じかなというふうに思っております。そうやってこう人がですね、集まってこれる場所というのは、やっぱりこう癒しの地ということで、まあ作物、植物にとってもですね、非常にこう居心地のいい場所、エネルギー、まあそんなことじゃないのかなというふうに最近思っておりますね。まあ、こういうふうにしたのは非常にこう良かったなと、意味のあることやなというふうに自分はこう思っておりますね。まあ、興味のある方はですね、まあ、一回こう見に来ていただいて、まあ、どんなことやってるんだろうかとかね。まあ、ちょっと見ていただいたら面白いかなというふうに思いますね。まあ、こういうところはね、今結構、あっちこっちあるというふうに聞いておりますけど、まあ、まさかね、自分がまあ、こんなことすることになるかな、というのはちょっとこう思ってなかったんですが、意外な方向にこう、ちょっと来たな、という感じで、嬉しい感じでございます。それでは曲いきたいと思います。こちら。はい、ウエストサイドストーリーからマリア聞いていただきました。まあ、曲の頭の方がですね、ちょっと音小さくて、40秒ぐらいから入れてほしいということで、ね、ちょっとこう、プツプツっとなったかもしれないですけど、いいところだけ聞いていただきました。ありがとうございます。また農業の話なんですが、去年の12月にですね、まあ、参政党の本部で、自然栽培をみんなでやりましょうと、実証実験をやりましょうということで、旗揚げをいたしまして、2月の7日から、全国70カ所で、自然栽培の実証実験がスタートをしております。で、希望者がですね、全国で240名おりまして、 筋肉のストックの関係で、まあ、70箇所、全国に散りばめて、それでスタートをしております。で、九州とかですね、四国、中国、近畿、中部、関東、東北、北海道ということで、全国8つのブロックに分けてスタートをしております。で、まあ、北海道はですね、非常にこう大きな産地であるということで、まあ、かなりな数のですね、エントリーがあるかなというふうに思ったのですが、実はその逆で、実際に営農されている、農業者の方のエントリーはただ一人ということでございました。まあ、その幸い一人がですね、十勝の方で、杉江さんという方だったんですが、まあ非常にこう良かったな、十勝で良かったなということで、まあ実証実験、現場の勉強会、あるいは座学の研修会、これをですね、十勝で開催することができたということで、まあ、とっても良かったかなという感じでございます。まあこの方はですね、120兆部やられて、いて、まあ、それからですね、まあ、将来、まあ、肥料とか農薬が買えるかどうかという不安もあって、先が見えないということで、ここは自然栽培かなということで、まあ、その切り替えをですね、こう考えられたということで、まあ、この気持ちはですね、まあ、非常にこう、賞賛に値するかなと、すごいことやなと。いうことで、まあ、全面的にね、こう、バックアップ、エールを送りつつ、支援をしたいな、ということで、進めてきております。今週末は、その現地で、見学会、予定されておりますね。私はちょっと別の用事で行けなかったので、レポートよろしくね、ということで、知り合いに頼んでおりますね。まあ、これ常識的に考えると、これだけの面積をですね、いきなり自然栽培に切り替えるというのは、まあ、とても尋常ではないな、ということで、まあ、近隣の方、まあ、十勝で、まあ、知っておられる方は、どうしたのみたいな感じでね、随分こう言われてたみたいですけども、まあ、私の立場、立ち位置から行くと、いやもう何としてでもですね、成功していただいて、この実例をですね、世にこう、していただきたいなという気持ちがすごいありますね。で、まあ進捗とか、たまに報告をいただいておりますが、現場も行きましたし、金のバイオプールも、まあ一緒にこう仕込みやったりとかですね、こう、やらせていただいて、非常にこう、期待できるなぁというふうに思っておりますね。で、多分、これからこの菌を使ってですね、栽培のこう変化、これがこう6月、来月中旬ぐらいから見えてくるかなという気がしておりますね。で、まあこれはですね、またデータを吸い上げて、精査をして公開できるようにということで、まあ、主催者側もですね、いろいろこう準備をしておりますんで、まあ、きっとこう、素晴らしい形になって出てくるんじゃないかな、というふうに思いますね。有名な学者さんも、これにですね、こう、いろんなアドバイスだとか、そういうことを、していただけるということで、こう、聞いておりますんで、まあ、その、結果についてもですね、かなりこう、お墨付きをいただいた内容になるんではないかな、というふうに思っておりますね。それでは今日最後の曲ですね、行ってみたいと思います。こちら。Thank you. ヨシエンで I'll be good to you 聞いていただきました。そうこうしているうちにですね、今日もお別れの時間が近づいてまいりました。メッセージいただきましていつもありがとうございます。長い間お付き合いいただきましてありがとうございます。まあ、これから先ですけどね、まあ、お米やりたいなというのが、まあ、最近随分、まあ、気持ちがね、こう、強くなってきてるんですが、実は成功したことがないんですね。で、まあ、水田はもう、栽培体系が完成しているのですが、水田というのは水利権その他もろもろで、非常にこう大変なんですね。で、まあ、畑でできないだろうかということで、いろいろこうやっております。私の自然栽培の指導もずっとこうやられておられましたけど、成功はしなかったと。いうことを言われておられました。まあ、明日ですね、こう、苗代を作って、まあ、本格的にちょっとね、ある程度の面積をやるということで、準備をするんですが、まあ、それと並行してですね、普通にこう、畑に軽く目指しをした、お米、ハッピーヒルというね、自然栽培向きのお米があるんですが、それも、巻いたりしております。で、まあ、このお米作るときに、最大のポイントはですね、草取りなんですね。で、まあ、去年ですね、人参をどうやって草取りしないで育てるかということって、かなりこう、ノウハウが蓄積されました。まあ、これ田んぼと同じ原理ですね、白かき。要は、こう、上っ面をこう、耕すというね。やり方を反復して何回かやるんですね。まあ一応3回以上ということでこうやってるんですけど、まあこれがですね、うまくいけば、夢ではないなというふうにこう思いますね。まあその昔、アメリカのカリフォルニアで作られたカリフォルニア米、日本で随分こう食味がいいということでね、取り上げられたことあるんですが、あれは実は、田んぼではなくて普通の畑の米でございます。そんなことでね、ちょっとこういろいろやりたいなというふうに思っております。メッセージいただきました。ヤブタさん、ナイスミスターさん、こんばんは。ミスター哲男さんですね、いつもありがとうございます。だいぶ日が長くなって、我が家、奥の部屋まで夕日が入るようになってきた哲男です。ということで、なんかこうイメージできますね。こうなってくると、雑草がぐんぐん伸びてきて、毎週末、抜くのが大変。なってきます。はい、何か雑草が生えない良い方法や良い除草剤ありますか？では、失礼しますということで書いていただきました。まあ、草が生える大きな理由はですね、肥料をやることを耕すことなんですが、そうでなければどんどんこう自然に戻っていって、楽な草になるというふうにこう言われておりますね。まあ、うちもまあそんな感じで推移をしております。除草剤はちょっと専門外なので、ちょっとわかりかねますが、ホームセンターとかに行ってね、一般的には、なんやったかな、ラウンドアップか。 あれが、まあ、一般的にこう使われてるな、ということを聞いておりますが、まあ、そのあたりかな、というふうに思います。来週はですね、シンプルライフ小勝でございます。次の麦わら帽子の放送は5月の24日になっております。再放送は5月の14日、日曜日、16時でございます。それではまたお耳にかかりましょう。さようなら。Thank you.